それでは本日の聖書の箇所を開きましょう。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書11章37節から41節になります。ルカの福音書11章37節から41節です。新約聖書の139ページになります。それではお読みいたします。ルカの福音書11章37節から41節。イエスが話を得られると、一人のパリサイ人が自分の家で食事をしていただきたいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると主は彼に言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や皿の外側は清めるが、その内側は強欲と邪悪で満ちています。愚かな者たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内にあるものを施しに用いなさい。そうすれば見よ、あなた方にとって全てが清いものとなります。聖書は以上です。本日はこの箇所から内にあるものを施し用いることと題して御言葉を取り次ぎます。ゴールデンウィークが終わって、なんだかこういつもの日常が帰ってきたなと思うのはきっと私だけではないかと、ではないと思っております。連休中、慌ただしさの中にいらっしゃった方もいると思いますし、また連休中の中でゆっくりと過ごされた方もいらっしゃるかと思います。今日はまたいつものように神の言葉に心と体を向けていきたいと思います。これからですね、まず御言葉に入っていく前に、皆さんまず自分の心の内に目を向けていただきたいなと思います。ゴールデンウィークが終わり、日常が戻ってきた、そんな今日、心を神様に向けていただきたい。そして自分の心に目を向けて、今私が大切にしていることは何だろうかと、今私が手放したくないものは何だろうかと、少し時間を取りますので問いかけていただきたいと思います。それではこれから共に御言葉に聞いていきたいと願います。今日の箇所はイエスが話を終えられた後の出来事から。イエスが話を終えられると、一人のパリサイ人が自分の家で食事をしていただきたいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。イエスが終えられた話、それはですね、前の聖書箇所であるイエスご自身こそが私たちに救いを与える印であり、明かりであるということ。そしてこの話の後、一人のパリサイ人がイエスを食事に招いたわけです。ここでなぜこのパリサイ人がイエスを食事に招いたのかということは、私たちはわからないわけです。これまでのイエスの話を聞いて、もっと聞きたいと思ったのか、 それともこれまでのパリサイ人と同じようにイエスを試みようとしたのか。その意図はわからないわけです。しかしわかることもあります。それはこの招いたパリサイ人はイエスに対して自分から招いたにもかかわらず足を洗う水を出さず口づけをせず頭に塗るオリーブ油を出さなかった。ルカの福音書の7章の36節以降を見るとわかりますけれども、客人にこれらを出すことは当時の常識でもあったわけです。しかし彼はそれをしなかった。そのような中でイエスは彼のその食事の招きに応えて食卓に着かれたわけです。そして食卓に着いたイエスを見たパリサイ人は38節で驚いたわけです。38節。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。彼が驚いた理由、それはイエスが食事の前に清めの洗いというものをしなかったからです。これはですね、手を洗わなくて汚いとか、そんなまあ衛生的な話のことを言ってるわけではありません。そうではなくて、この清めの洗いというのは、パリサイ人たちが大切にしていた、とっても大切にしていた口伝律法の中の一つです。まあ、いわゆる当時の常識的なものとも言い換えられるかもしれません。これについてマルコの福音書の7章の2節から4節ではこれについて詳しく書かれています。少しお読みしますのでお聞きください。彼らはイエスの弟子のうちのある者たちが汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。パリサイ人はじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わずに食事をすることはなく、市場から戻った時は体を清めてからでないと食べることをしなかった。他にも杯、水差し、銅器、寝台を洗い清めることなど受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである、とこうあるわけです。まあ、これが清めの洗いであるわけです。イエスを招いたパリサイ人。彼はイエスがこの清めの洗いをしないのを見て反応したわけです。ありがとうございます。出してくださいましたね。コロナ禍を通ってきた私たち。私たちはコロナ禍を通ってきましたけれども、私たちは手洗いや消毒の習慣が以前よりも増して、まあ、強く染みついてきたと思うんですけれども、洗っていない手でパンを食べるということは、それは普通に汚いでしょと思うわけです。しかしここで言っているのは、先ほども言ったように、衛生的か不衛生なのかとかいう話では決してないわけです。当時のユダヤでは身を清めるために手を洗う習慣があり、手を洗わないということは、食事の前に手を洗わないということは宗教上、儀式上汚れたままであると。だからこそここでイエスを招いたパリサイ人はそれをしないイエスを見て驚いたわけです。じゃあスライドは次に行っていただいて、もうスライダー大丈夫です。ありがとうございます。確かに聖書を見ていくと、旧約聖書のレビ記で、祭司は犠牲を捧げる前に体を水で洗い、清くすること。また聖なるものを食べるとき、体で水で洗うようにと、体を水で洗うようにと命じられているわけです。しかし普通の人がそれをしなければならないと定められている律法は聖書には書いてないんです。聖書のどこにもそれはありません。じゃあ何をもって彼らは汚れていると判断したのでしょうか。それは先ほども読んだマルコの7章の3節の昔の人たちの言い伝え、昔の人たちの言い伝えとして登場する口伝律法と呼ばれるものです。 これは昔のラビたち、いわゆる律法の先生たちが律法、神様の聖書に書いてある律法を守るためのさらに決まりですね。律法を守るための決まりですね。まあ決まりの決まりというか、まあそんな感じですけれども、そんなルール、これを基準に彼らは汚れていると判断したわけです。しかし当初この口伝律法を作った目的というのは、聖書に書いてあること、神の戒め、神の律法を本当に大切にして本気で守るため、そのためにこれを作ったんです。何としてでも守らなくちゃいけないから、律法を守るための決まりを作ろうと言って作った。それが口伝律法だった。しかしいつしかそんな思いは忘れ去られて、先祖代々、父祖たちから守られているんだから、昔の人たちから守っているんだから、これは守らなくちゃいけないんだと。そう信じられてきた。そしてその教えというのは、パリサイ人だけじゃなくて、他のユダヤ人にも常識として浸透して、彼らは本当に一生懸命これを守っていたわけです。しかしそこには、心はなかった。心はなく形骸化した、外側のものであったわけです。イエスは驚いたパリサイ人にこう言われました。39節。なるほど。あなた方パリサイ人は、杯や皿の外側は清めるが、その内側は強欲と邪悪で満ちています。ここからイエスのあまりにもきつく鋭い指摘が続いていきます。まあ、一応確認ですけれども、ここでイエスはパリサイ人たちに、ここで出てくる杯、またお皿などの器の外側だけをきれいに洗って、内側を洗っていないじゃないかみたいな、器が洗えている、洗えていないみたいな問題は取り扱っていないということです。ここでイエスが言っていることは、ここでイエスが言っていることは、人の外側と内側の話です。パリサイ人たちは外側ばかりを清めて内側に目を向けていないと言っているわけです。つまりパリサイ人たちは口伝律法という外側ばかりに目を向けている。でもその内側は強欲と邪悪で満ちているんだというわけです。そしてイエスは40節で言われます。愚かな者たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。外側のことばかり気を取られているパリサイ人たちにイエスはストレートに言われるわけです。愚かな者たちと。なぜ愚かなのか。それは外側を作られた方である神は内側も作られているなんて当たり前じゃないかということです。そしてその内側を貪欲と邪悪からどのように清めていくのかというのを続く41節で言われるわけです。とにかく、内にあるものを施しに用いなさい。そうすれば見よ、あなた方にとって全てが清いものとなります。内にあるものを施しに用いなさい。内にあるもの、それは私たちの内にある心の中心です。心の宝、手に握りしめて手放したくないもの、これを施しに用いなさいと。手放して貧しい人たちに分け与えなさいとイエスは言われるんです。そうすればあなた方にとって全てが清いものとなる。パリサイ人たちにとっての内にあるもの、それは外側を清く見せること、 つまり自分たちは律法を守っている、口伝律法を守っている、それだけのことをやっている自分。神の与えた律法の本当の意味、神を愛し人を愛することではなくて、形として守ることに固執する。そしてそれによって得られる立場がある、地位がある。それはまさに強欲で邪悪で満ちている。だからこそそれらをやっていない、口伝律法を守っていない、それらを見て、その人たちを見て、守っていない人たちを見ると、彼らはセンサーが反応するわけです。そして守っていない人たちを見て見下して、やっぱり自分こそが清いんだと、自分の正しさに酔いしれていく。果たしてそれが神が求める清さであるのか、そうやって疑問を持つことさえしない。しかしこのパリサイ人たちを、ああ愚かな者たちだなと人事として片付けることは決してできません。私にも彼らと重なる部分が必ずあるからです。もし全く関係がない、何も重ならない、重なることはないとそう思うとしたら、今一度自分は一体何を見ているのかと問い直さなくてはなりません。罪に陥っている時こそ、罪はわからないものだからです。そして最初にお聞きした私の大切なもの、手放したくないもの、それをお聞きしたと思いますけれども、その時出てきた大切なものは私の内側にあるもの、皆さんの内側にあるものです。その私の内にあるもの、これをとにかく施しなさいと、施しに用いなさいとイエスは言われる。自分が手放したくないもの、例えばですね、それが千円札だったとちょっと考えてみてほしいと思うんですけども、まあ、この手放したくないものが千円札っていうと、なんかどういうことだろうって思われるかもしれませんけれども、ではもしこの千円札が、その千円札が子供が1回10円のお風呂掃除のお手伝いを毎日毎日毎日毎日続けて、やっとの思いで貯めた千円札だったらどうでしょうか。一気にその千円札の価値が上がったように思うと思うんです。ここで言いたいことは、この子供が貯めたお小遣いを全部献金しなさいということを言ってるわけではありません。私のうちにあるものというのは、人から見て、人の目からは測ることができないということです。私のうちにあるものとは、その人が、ここにいるお一人お一人、皆さんが積み上げてきた思いやストーリー、それもセットになっているんです。だからこそ、とっても手放しにくい。しかしイエスは言うんです。これを施しに用いなさいって。私のうちにあるものというのが、それ自体が悪いものとは決して限りません。尊いもの、有益なもの、価値のあるものかもしれない。だけれども、これらが、このうちにあるものが自分だと、これは自分なんだ自分なんだ自分なんだと、自分へとその矢印が向けられていくとき、神ではなく自分という矢印に向かっていくときに執着へと変わり、それ自体がいくら尊かったとしても、価値のあるものだったとしても、有益なものだったとしても、いとも簡単に強欲へと、邪悪なものへと 一瞬にして変化してしまうのです。人のその弱さを、罪性をイエスはよく知っておられるからこそ、よくご存知であるからこそ言われるんです。その自分が手放したくない、自らの内にあるものを手放しなさいと。困っている人に、貧しい人に、必要としている人に施しなさいと。その執着を捨てて、ぎゅっと握りしめているその手を開いて、必要な人に施すようにと。そんなのはもったいない、そんなことはできない、そう私たちは心の奥底では思うかもしれない。しかしイエスの言葉に従い、私の内にあるものを用いて施すとき、大きな転換が起こるんです。大きな逆転が起こっていくんです。それは強欲で邪悪であったものが清いものへと変えられるということです。例えばそれは自分のためにしていた仕事、自分のためにしていた仕事を用いること、それは神が愛する困っている人、神が愛する困っている人、必要としている人に思いを向けていく、そしてその働きを用いていくこと。自分のために立場、地位、ポジションを守っていたことを用いること。それは、その立場を用いて、その立場によってでしか、その地位によってでしか守れない人たちを守ることかもしれません。自分の利益のために築いてきた人との関係。それはその関係を用いて、神の愛に共に生きたいと、そう願うようになっていくことかもしれない。ここに神が与えた律法の本質、神を愛し人を愛することが実現していくわけです。こうやって私の内側にあるものを施しに用いるとき、私にとって全てが清いものとなる。なぜならその中で私たちはイエス・キリストという清さに預かるからです。自分のために、自分のためにと用いる邪悪なものがキリストの技へと変えられていく。手放せなかった私のうちにあるもの、イエスの言葉によって手放すときに初めて自由が与えられる。それはキリストによる自由です。すべてが清いもの、キリストと同じ形になっていく。これは私たちの常識ではありえないことです。考えもつかないことです。しかしこの救いを、この福音を用いて施していくときに、救いのバトンはつながれていくんです。そしてこの連鎖は愛の連鎖です。私のうちにあった強欲が、邪悪なものが神の愛へと変えられていく。自分へと向けられていたベクトルが神の愛した隣人へと向けられていくんです。いやでもそうは言っても、そうは言っても自分のうちにあるものを手放すことはとっても怖いです。とっても怖いです。それって当たり前です。なぜなら先ほども言いましたけれども、その自分のうちにあるものというのはこれまでの自分という存在を支えて作り上げてきたものだからです。なんとかしてこの世界で生きていこうと、なんとかして自分の立場を守ろうと、なんとかしてそこにしがみついて生きていこうとしたものであるから。だからこそ 手放すことはとても怖い。一つ一つに背景があり、ストーリーがあるから。しかしイエスはそれを捨てろとは言ってないんです。捨てろとは言われない。用いなさいと言われるんです。それも施しに用いなさいと言われる。自分のために用いるんじゃない。そうじゃなくて、助けを必要としている人に、救いをまだ知らない人に、自分がこれまで気づき、磨いてきた私という存在を用いて、施しなさいと言われる。主のために用いる歩み。それは上から目線でやってやるのではない。そうではなくて、私たちを愛してくださった神と同じ目を持ち、神が愛された人を愛するように施していく。その時私たちは体験するんです。見よ、あなた方にとって全てが清いものとなると。誰にとって？それは私たちにとって。私たちが本当の清さが何かをそれによって知れるということです。パリサイ人たちは外面、外面の清さばかりを求めていました。しかしイエスは言われるんです。内にあるものを施しに用いるとき、あなた方はキリストに似たものとなり、神の清さが何たるかを知ることができるんだと。それは一言で言うなれば、神に近づいていくということです。これをしたら清い、あれをしたら清い、そういうことではない。私の心のありようが清くなっていく。私という人格が変えられていく。私の生き方が変えられていくということです。私そのものが変えられていくとき、私の出てくる一つ一つの行動ももちろん変化してくるわけです。イエスを私の内に置き、私の中心に置き、イエスと一緒に生きていくためには一体どうしたらいいんだろうかと考えるようになっていく。あの人を愛せない、どうしても罪に負けてしまう。そうやって自分の罪深さを私たちは知っていくんです。そしてその中で私たちは神の清さに預かっていく。私たちはまず自分の外側と内側がどのようであるのか、今一度問われたい。自分を主にあって見つめたいのです。そして私の内にあるものを施しに用いるとは一体私にとって何なのか、主のために用いるとは何かと問われ続けていきたい。それはイエスのようになり、全てが清くなっていく希望の歩みです。私たちはこの希望を覚えつつ、今週もそれぞれの場所に使わされていきましょう。お祈りします。神様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日もこのようにして共に御言葉を分かち合えたことをありがとうございます。私のうちにはいつも 手放したくない大切なものがあります。しかしあなたの言葉に従って主のゆえにそれらを手放して用いるとき、あなたはすべてを清くしてくださいます。どうかこれまで私を私としてきた私の内にあるものをあなたのために用いるものとして導いてください。そしてあなたと共に生きる喜びを私の内から輝かせ、私のあの隣人にこの喜びを届けていくことができますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。